皆さんこんにちは。プレプリどんどんます .nt です。2026年5月12日の配信ではます NT カテゴリから29本の論文をお届けします。1本目はアレクサンダー・アール・ポボロツキーさんによるフリクエンシー・オーダード・ラシオ・ファミリーズ・アリジング・フロム・ザ・ファクトリゼーション・オブ・ P の M1 プラス1、P の M-1 たす1の因数分解から生じる頻度順序付けられた比の属です。この論文では、ある特殊な数の因数分解から得られる比の数列について研究しています。具体的には、M 番目の素数の直前の素数に1を足した数に注目し、その最大素因数がインデックス自体を上回るというオンライン性数列大辞典の特定の数列を分析しています。面白いのがこの数と最大素因数の比をグラフにプロットするとデータ点がいくつかの滑らかな曲線上に集まって見えるという現象です。著者はこれをファミリー現象と呼び、なぜこのようなグループができるのか、そしてそれらを出現頻度でどう順序付けできるかを探っています。理論的なポイントは、ある比が固定されたとき、そのインデックスが数列に含まれる条件が等差数列における素数の分布に関係しているという点です。著者はある比の出現頻度がオイラーのトーシェント関数を用いた逆法則に従うという推測モデルを提案しました。つまりトーシェント値が小さい比ほど頻繁に現れるということですね。数値解析の結果、頻度順に並べた数列の最初は小さな整数から始まることが分かりました。また比が素数になることもありますが、それは非常に稀だそうです。計算機による観察を素数分布という古典的な法則に結びつけて構造化した非常に興味深いアプローチだと思います。2本目は小京ワンさんとダビデ・クラピスさんによる A コンプレットアンサートゥーアードスプロブレム690エルデシュ問題690への完全な回答です。この論文ではある特定の数の列が単方的であるか、つまり山が一つだけであるかという問題に終止符を打ちました。具体的には正の整数のうち K 番目に小さい素因数が P であるものの自然密度という数に注目しています。 K を固定して素数 P を動かしたときにこの値がどう変化するかを調べたものです。実はK が1の時は単方的であることが分かっていましたが、 K が2から10の間では単方的ではないことが先行研究で示されていました。そこで K が2以上のすべてのケースで単方的ではないことを証明しようというのがこの研究の目的です。驚くべきは、そのアプローチを数学探索の自動化システムであるマルチスカラーフィールズシステムが見つけ出したことです。研究チームは隣り合う項の差の符号を判定する基準を使い、問題を対称多項式の比と素数間のギャップの比較にまで落とし込みました。証明は二段構えで、小数の K については数値計算と基地の大きな素数感覚を用いて検証し、 K が非常に大きい無限の範囲については中国剰余定理を使って合成数の長い列を作り出すことで強制的に値が減少して、その後また上昇することを導き出しました。結果として K が1の時だけが単方的であり、それ以外は全て単方的ではないことが完全に証明されました。数学的な直感に反して K が2になった途端に性質が変わってしまうのが非常に面白い結果ですね。これでエルデシュの提示した問題に完璧な答えが出たことになります。3本目はサム・ブレイクさんによるナショナル・ベース・ディセント A ・デターミニスティック・アルゴリズム・フォー・ファクタリング・ストラクチャード・セミプライムズ有理規定効果法、構造を持つ反素数を因数分解するための決定論的アルゴリズムです。この論文では特定の構造を持つ反素数を効率よく因数分解するための新しい決定論的なアルゴリズムが提案されています。これまでの手法では素因数が共通の奇数の整数上に近い場合にのみ有効でしたが、 この論文では有理数を規定として使うことで、より広い範囲の数に対処できるようにしています。具体的には片方の素因数が有理数のべき乗で近似できる場合にターゲットとなります。有理規定を掛け合わせて切り捨てる効果フェーズと最大公約数を計算して素因数を探し出す探索フェーズという2段階の構成になっています。ここで無駄な候補を排除するためにプリミティブフィルターという仕組みを導入している点が非常に巧妙で面白いですね。実際に866ビットの素数や巨大なカニンガム数、さらには楕円曲線法でも困難とされる280桁の素因数を持つレピニットの分解に成功しています。ただし一般的な RSA 暗号のようなバランスの取れた反素数に対しては探索すべき有理規定の数が膨大になるため現実的な脅威にはならないとのことです。特定の構造という弱点がある場合にのみ威力を発揮する非常にピンポイントで強力な武器のようなアルゴリズムでした。4本目はキユヤンさんとシェンボジャオさんによるサムオメガリザルツ4ディリクレールファンクションズディリクレール関数のいくつかのオメガ結果です。この論文では解析的数論の革新的なテーマであるディリクレール関数の大きな値について研究しています。具体的には素数法や指標和といった古典的な問題と深く関わっている関数の加減に関する既存の結果をさらに拡張しようという試みです。注目したのは素数法におけるディリケール関数のオメガ結果を確立することでした。複素変数の実部を固定したときにこの関数がどれほど大きな値を取り得るのかを突き止めるのが目的です。そのために使われたのがレゾナンス法という手法です。これは L 関数の大きな値をうまく抽出するために設計された特別なディリクレ多項式であるレゾネーターを構築するテクニックです。情報的関数とレゾネーターを巧みに定義することで L 関数の平滑化された値とレゾネーターのノルムの比を最大化させています。結果として2つの主要な成果が示されました。1つ目は十分大きな素数に対して L 関数が特定の大きな値に達することを無条件で証明したものです。そして2つ目は一般化リーマン予想を仮定した条件下でより強力な加減を導き出しました。単に結果を出すだけでなくゼロ密度評価をより鋭くしレゾナンス法のパラメータを丁寧に選ぶことで定数を改善している点に研究者のこだわりが感じられますね。数論における精緻な評価の積み重ねが伝わってくる非常に骨太な内容でした。5本目はエミリオ・ゴメス・デニスさんとホセ・マリア・サラビアさんによるマルチプル・インテグラル・レプレゼンテーションズ・オブ・ザ・カタランズ・コンスタント・カタラン定数の多重積分表示です。この論文では交互級数で定義されるカタラン定数についてこれまでになかった新しい積分による表現方法をたくさん提案しています。ラマヌジャンなどの先人たちが積み上げてきた研究をベースにより多様な積分や級数からこの定数を導き出そうという試みですね。面白いのが確率論で使われる累積分布関数のような右連続で単調非現象な関数を手法に取り入れている点です。まず二重積分の方法では2つの分布関数の相互作用によってカタラン定数を表す定理を確立しました。ここからラデマッハ分布や双曲線セカント分布、さらには標準正規分布を使った具体的な表現が導き出されています。さらに手法を工夫して単一の積分に簡略化し、コーシー分布やアークサイン分布、誤差関数を用いた新しい公式も提示しています。最後にはレルヒ超越関数を利用することで2次元以上の多重積分へと拡張させました。具体的に三重積分や非積分関数が有理関数である高次元積分の公式まで導き出しているのはかなり圧巻ですね。確率分布関数とレルヒ関数をうまく結びつけることで カタラン定数の多様な公式を体系的に生成できる枠組みを作り上げた点が、この研究の大きな貢献といえます。6本目は、M.R. チタさんとカリム・ヨハネス・ベッチャーさんによるノン・アール・トリビアル・プロパー・プロジェクティブ・シミリタズ・イン・タイプ A さんです。この論文では、タイプ A さんつまりタイプ D さんの随伴線形代数群において、R 字名ではない固有者 A 相似変換が存在するかどうかを詳しく調べています。研究の核となるのは、次数4の直交インボリューションを持つ代数です。単に有利的ではないというだけでなく、より強い条件である R 字名ではない例をどのような体の上で構築できるかという点に挑んでいます。ここでクォータニオン代数やフィスター形式という道具が使われていて、特に違法的でねじれを持つ二重フィスター形式が存在する体であれば、 R 字名ではない例が作れることを証明しています。結果として局所数体や帯域数体の有限生成超越拡大、さらには超越次数1の有限生成拡大など、非常に幅広い体でこうした例が見つかることを示しました。また、ヒミ体においては、コホモロジー次元が2未満であることと、すべての次数4の直交インボリューションを持つ中心単純代数が R 字名であることが同値であるという、鮮やかな特徴付けまで導き出しています。特定の代数構造における R 同値の理解を大きく広げた非常に密度の濃い研究ですね。7本目はホスエ・アビラさんとホイボス・チナラスさんによるオンザイ・ワサワラムダ・インバーリアント・オブ・ザ・サイクロトミック・ Z の2エクステンション・オブ・ア・ファミリー・オブ・リアル・クォッドラティック・フィールズ・イン・フィッチ・ツー・スプリッツ2が分解するミニ自体の属の塩分 Z2 拡大におけるイワサワラムダ不変量についてです。この論文では数論における非常に重要な未解決問題の一つであるグリーンバーグ予想に挑んでいます。具体的には実に自体において素数2が分解する場合の塩分 Z2 拡大について、岩沢ラムダ不変量がゼロになることを証明しようとしています。もともとこの予想は全実数体においてラムダ不変量がゼロになるというものですが、素数が分解するケースは証明が難しく、数学者たちにとって大きな壁となっていました。そこで著者たちはある特定の条件を満たすミニ自体の属に注目し、具体的な数値的な判定基準を導き出しました。アプローチが非常に巧みなのが、まず第一層の拡大で現れる特定のイデアル類が第二層で主イデアルになるかといういわゆる主化の議論を用いている点です。さらに二次元四次拡大のハッセ単位指数を分析し、レデー行列という道具を使ってクラス群の大きさを抑え込むことでラムダ不変量がゼロであることを導き出しました。特に2つの異なる素数の積で表される数において四次乗与記号という具体的な条件さえ満たせば予想が正しいことが分かったという結果は非常に実用的で鮮やかです。抽象的な条件を具体的な数論的条件に置き換えたことで多くのケースで予想を検証できる道が開かれた素晴らしい成果だと思います。8本目はイブ・オブリーさんとホセ・フェリペ・ボロフさんによるラショナルポインツ・オン・スムーズ・サーフィス・イン・ P の3乗オーバーフィニテ・フィールズ有限体上の3次元遮影空間における滑らかな局面上の有利点です。この論文では有限体上の3次元遮影空間にある滑らかな局面においてその上にある有利点の個数の上階を改善することに挑戦しています。特に局面上に有限体で定義された直線が存在する場合により正確な推定を行いたいという動機から研究が進められました。アプローチがとても幾何学的で面白いですね。元の多項式から導いた2つの補助的な局面と元の局面との交わりを分析しています。局面上の交わり理論や随伴公式を駆使してあるスキームの0次元部分を推定し、その過程で交わりの中に含まれる直線の重複度を計算するという緻密な手法を用いています。その結果有利点の個数に関する新しい上階が導き出されました。この結果は 局面上の直線の数が比較的少ない場合に特に有効で、局面の次数が5以上であれば、これまでの結果よりも改善されることが証明されています。理論だけでなく、具体例への適用も丁寧です。フェルマー型の局面を分析して直線の重複度を調べたり、孤立した有利点を持たないスキームを構成して有利点の数を正確に計算したりしています。さらに、位置のべき値や塩分数帯の性質を利用して、有利直線を持たない局面の検討まで行っています。理論的な枠組みを提示するだけでなく、実際の局面でその威力を示した素晴らしい構成だと思います。9本目は、トン・ウェイさんとシュアイ・ジャイさんによるオン・ザ・コエフィシエンツ・オブ・ザ・テイラー・エクスパンション・オブ・エル・ファンクションズ・オブ・エリプティック・カーブズ、楕円曲線の L 関数におけるテイラー展開の係数についてです。この論文では、有利数帯上の楕円曲線に付随する複素 L 関数のテイラー展開の係数について、特に二次ひねりの属に注目して研究しています。有名なバーチス・ウィンナー・トンダイヤー予想では、L 関数の解析的ランクと算術的な普遍量との関係が述べられていますが、テイラー展開の最初のゼロでない係数以外には算術的な意味が分かっているものはほとんどありません。そこを掘り下げて工事の係数がいつゼロにならないのかを調べようとした点が非常に意欲的ですね。手法としてはモジュラー形式や L 関数の理論を用いた解析的なアプローチをとっています。一般化リーマン予想を仮定した場合にはユンさんとジャンさんが確立した L 値の調整知性を活用しています。一方で仮定を置かない無条件の結果を得るために二次ひねりのモジュラー L 関数の同関数の中心値のモーメントを分析しています。特にポアソン和公式やメリン変換を駆使して誤差項を抑え込みシフトした二次のモーメントの評価を導き出したという技術的なこだわりが素晴らしいです。結果として一般化リーマン予想の下では判別式が十分に大きければ任意の正の整数である K に大ハエをテイラー展開の係数がゼロにならないことを証明しました。さらに無条件の結果としても固定された整数 K に対して係数がゼロにならないような判別式が無限に存在することを明らかにしています。中心値だけでなくより工事の同関数まで視点を広げて係数の分布を包括的に理解しようとした非常に価値のある研究だと思います。10本目は新判事さんによるローライングゼロスオンザクリティカルラインフォーファミリーズオブディリクレールファンクションズ、ディリクレール関数の属における臨界線上の定位0点です。この論文はディリクレール関数の臨界線上の極めて短い区間における定位0点の数について新しい加減を確立したというものです。背景にあるのはカッツとサーナックの哲学で L 関数の0点の局所統計は古典的なコンパクト群の固有値に対応するという考え方です。ディリクレ L 関数の場合その対称性はユニタリ群に相当します。これまでも平均的な密度の統計は研究されてきましたが、非常に短い区間において0点の数に定量的な加減を設けることはかなり難しい挑戦だったそうです。著者は従来のレビンソン法ではこの短い区間に対応できず、また標準的なセルバーグのモリファイアを使うと計算が困難な複雑な交差項が現れてしまうという2つの壁にぶつかりました。そこで高次元のメリン変換を用いた斬新な解析的枠組みを導入し、問題を多変数設定へと持ち上げることで、この複雑な交差項を体系的に処理することに成功しました。このアプローチは本当に鮮やかですね。最終的に十分大きな素数に対して、臨界線上の0点の数の和がある一定の大きさの加減を持つという定理を導き出しました。これにより特定の範囲内で0点が少なくとも一定の平均密度で存在することが示されたわけです。短い区間というボトルネックを突破したこの多次元的な手法は 他の高ランクの歩兵 L 関数の 0 点統計を調べる際にも非常に強力なテンプレートになるでしょう。11本目はロンジエインさんとテンヨージュさんによるオンザエクスポーネントオブディストリビューションフォーコンボリューションズオブ GL にコエフィシエンツトゥースムーズモズリ滑らかなモジュライへの GL2 係数の畳み込みに関する分布指数についてです。この論文では生息カスプ形式に付随するヘッケ固有値の畳み込みについてその分布指数を詳しく調べています。具体的には算術級数におけるこれらの係数の全均公式が成り立つとき、モジュライをどこまで大きくできるかという点に挑戦しています。特に注目なのがモジュライとして平方因子を持たずかつ十分に小さい素因数のみからなるいわゆる滑らかなモジュライに焦点を当てている点です。これまでの研究ではモジュライが素数である場合に限られていたので、このアプローチで範囲を広げようとしたのは非常に意欲的ですね。手法としては問題をクローゼマン和を含む総線形形式の評価に変換し、ベイユの差分法やポアソン和公式、ボロノイ和公式といった高度な道具を駆使しています。特に一般的な差分補題を用いて総線形形式を処理し、素数成分にわたる指数和を緻密に分析することで非自明な評価を得ることに成功しました。結果として素数モジュライの場合よりも大きな分布指数を導き出しています。驚くべきは代数幾何学的な手法に頼ることなく新しい技術的な経路でこの結果を導いたことです。これによりより広いクラスのモジュライに対して自動形式の係数を扱う道が開かれたと言えるでしょう。12本目はペドロ・リベーロさんによるアンアナログ・オブ・ア・フォーミュラ・オブ・ポポブ2ポポフの公式の類似物にです。この論文では正の整数を平方数の和で表す方法の数、つまり数に関する表現方法と特殊関数の関係を深く掘り下げています。もともとポポフさんという方が確立した和の公式があったのですが、これまでの研究では第一種ベッセル関数を使う際にパラメータに厳しい制約がありました。リベーロさんはそんな制限を乗り越えてより一般的で統一的な等式を作りたいと考えたようです。そのアプローチがとても大胆で、これまでのメリン・バーンズ積分やワトソン型の評価といった手法を捨てて第一種イッタカー関数の積分表示とポポフさんの古典的な公式を組み合わせるという全く異なる方法で定理を証明しました。この結果、非常に広い範囲の複素パラメータで成り立つ新しい和の公式が導き出されました。ここからヤコビ関数のテータ変換公式のようなこれまでの重要な結果を特殊なケースとして導き出せるようになります。さらに驚くべきはこの枠組みをヘッケの関数等式を満たすディリクレ級数全般にまで広げたことです。つまり平方数の和という特定の関数だけでなく、より多様な算術関数に適用できるということですね。具体的にはパラメータの制約を取り除いた変換公式や特定の値を代入したときに現れるラゲール関数を含む不思議な和の公式などが導かれています。リーマンゼータ関数の関数等式とも結びついており、数論の奥深さを感じさせる非常にエキサイティングな内容でした。13本目はリュボミル・キリアクさんとアンドレイ・ジョルザさんによるザ・バリエーション・オブ・ゼロス・オブ・ザ・ミラー・ベーシス、ミラー規定の 0 点の変動です。この論文ではモジュラー形式のミラー規定における0点の分布が重みやインデックスによってどのように変化するかを詳しく調べています。これまでの研究では0点が単位円弧上に集まる場合と垂直線付近に現れる場合という断片的な結果しかありませんでした。そこを一つの枠組みでつなごうとした点が非常に意欲的なアプローチですね。著者の方々は演習法やファーバータ公式、そして計算ソフトの政治マスを用いた数値実験を組み合わせて分析しています。その結果、 0.の位置が対数版の世界曲線というものと深く関わっていることを突き止めました。重みとインデックスの比率が十分に小さいときは、すべての 0.が単位円弧上に閉じ込められますが、比率が1に近づくと 0.は対数世界曲線へと近づいていきます。さらにどのような比率であっても 0.は最終的に単位円弧と対数世界曲線の和集合の上側方落線に近づくという大胆な予想を立てています。また弱正則モジュラー形式へと議論を拡張し、境界円弧上に存在する根の割合についても知見を深めています。特に面白いのが 0.の数論的な性質へのアプローチです。アイゼンシュタイン級数の 0.は超越数であることが知られていますが、ミラー形式の場合は代数的な 0.を持つ可能性があることを示しました。重みが100までの範囲で非楕円的な代数根を持つ形式を完全に分類したというのはかなり精緻な仕事だと思います。14本目はリュボミル・キリアクさんとアンドレイ・ヨルザさんによるラキュナリー・レカレンシズ&ツーアリック・プロパティオブ・アイゼンシュタインシリーズ、アイゼンシュタイン級数の欠落再帰と二進的な性質です。この論文では重さ系のアイゼンシュタイン級数を基本となるモジュラー形式である G4 と G6 の多項式として表したときに出てくる有理数係数について研究しています。特にこれらの係数の分母を割り切る2の歴上、つまり二進的な評価の最小値を求めるというゴンザレスさんによる予想の解決に挑んでいます。ここでの鍵となるのが欠落再帰と呼ばれる特殊な高等式です。これは重いアイゼンシュタイン級数をより低い重さの級数のまばらな積で結びつける手法なのですが、この対称性の高さを利用して特定の項をうまく抽出しています。最終的に全ての偶数重さ系に対して係数の最小の二進的評価は、係を二進法で書き表した時の1の数から1を引いた値に等しいという定理を導き出しました。重さが2のべき乗の場合とそうでない場合で分け、さらに6で割った余りに応じて3つのケースに分けて証明を進めるという非常に緻密な構成になっています。モジュラー形式という高度な理論に二進展開という数論的な視点を持ち込み、しかも欠落再帰という手法を初めてこの問題に適用して見事に解決した点に数学的な快感がありますね。アイゼンシュタイン級数の算術的な性質と重さの二進表現が見事に結びついた素晴らしい成果です。15本目はティンハオファンさんとシファンジャオさんによるオンラマヌジャンプリムズ4ヘッケマースカスプフォームズというヘッケマースカスプ形式におけるラマヌジャン素数に関する研究です。この論文では数論における最大の未解決問題の一つであるラマヌジャン予想に挑んでいます。この予想は素数におけるヘッケ固有値に非常に厳しい上限があるというものですが、実はとても証明が難しいことで知られています。今回の研究で面白いのは単一の形式ではなく複数の形式を同時に考えた点です。具体的には複数の形式において同時にラマヌジャン予想が成り立つ最小の素数がどこにあるのかを突き止めようとしています。分析には随伴にジョー・エル関数やランダウ・ジーゲル 0.が存在しないという最新の知見などかなり高度なテクニックが駆使されています。特にもしラマヌジャン予想が成り立たない素数があればねじれヘッケ固有値が大きくなるはずだという鋭い観察に基づいたアプローチが印象的です。結果として2つや3つの異なる形式において同時に予想が成り立つ最小の素数の上限を導き出しました。さらに有限弧の形式の集まりにおいて少なくとも一つの形式で予想が成り立つ素数の密度を解析し、非常に高い確率で成り立つことを証明しています。複数の形式を横断的に見てラマヌジャン予想がどのように振る舞うかを定量的に明らかにした非常に意欲的な成果と言えるでしょう。16本目は ユーミンさんによるコングルエンシズオブファーストシントミックコホモロジーグラックス第1シントミックコホモロジー群の合同です。この論文は局所的なブロッホ化とセルマー群をより精緻に捉えた第1シントミックコホモロジー群の合同について研究したものです。もともとは P のべきで合同な2つのモチーフが関連した P セルマー群を持つのかというグリーンバーグさんの問いがきっかけになっています。これまでの研究ではガロア作用だけでは P で割った余りの情報を十分に捉えきれず、分岐時数やホッジテート重量に厳しい制限を設ける必要がありました。でもこの論文のすごいところは、そうした制限を一切なしに答えを出そうとしている点です。具体的にはP 身体の有限次拡大の整数間のシントミック化における反射的連接層という道具を使っています。表現そのものの還元ではなく、この層の P で割った余りに注目することでより包括的な情報を得ることができるわけです。結論として、2つの反射的連接層について第一シントミックコホモロジー群の P での還元が同型であるための必要十分条件をブロイユ基進化群の同型としてきれいに導き出しました。これにより、これまで研究の妨げになっていた制約を取り除き、合同を調べるための実用的な枠組みを構築することに成功しています。17本目は直木杉林さんによる The Sale Derivative and Zeros of Modular Forms、 セールの導関数とモジュラー形式の例点です。この論文ではモジュラー形式のセールの導関数の例点がどのように分布しているかについて研究しています。特にフリッケ群に関連する弱ホロモルフィックモジュラー形式に注目していますね。普通の微分をするとモジュラー性が失われてしまいますが、セールの導関数を使えばモジュラー性を保つことができるというのがこの話の面白いところです。これまでの研究ではアイゼンシュタイン級数などの特定のモジュラー形式の例点が標準的な基本領域の下辺の上に並んでいることが分かっていました。著者はこの性質がセールの導関数を通した後も維持されるのかを突き止めようとしています。分析には実数値で実解析的な関数の符号変化を調べるという手法が使われています。例点における局所的な因数分解に関する重要な補題を用いることで、もともとの形式の例点と例点の間に導関数による新しい例点が生まれることを証明しました。さらに値式やリーマンフルビッツの公式を使って例点の総数を数え上げ、それらすべてが可変にあることを確認しています。結論として、ミフーリエ係数を持つ例ではない弱ホロモルフィックモジュラー形式が上半平面に少なくとも一つの例点を持ち、かつ基本領域内のすべての例点が可変にあるならば、そのセールの導関数の例点もすべて同じ下辺に存在するという定理を導き出しました。この結果をレベル1や素数レベルのフリッケ群まで拡張した点は非常に大きな貢献だと言えます。またセールの導関数を繰り返し適用してもこの性質が持たれるという系も得られています。レベル1の場合については、ジェイ不変量と多項式を用いた別の証明方法も提示されており、視点を変えたアプローチがなされていました。18本目はスティーブン・チャールトンさん、マイケル・ホフマンさん、佐藤信夫さんによるアンエクスプリシット・ガロア・ディセント・フォー・マルチプルティ・バリューズ・オブ・マキシマル・ハイと最大高さの多重ティーチに対する明示的なガロア効果です。この論文では分母が奇数に制限されたレベル2の多重ゼータ値の一種である多重ティーチについて研究しています。実は高さが最大である場合に、これらの値がレベル1の古典的な多重ゼータ値の線形結合で表されることは以前から村上さんによって知られていました。でもその証明は抽象的なモチーフ的なガロア効果基準に基づいていたため、具体的にどういう式になるのかまでは分かっていなかったんです。そこで著者たちは反復ベータ積分の理論という より基本的で具体的なアプローチを採用しました。多重ポリ対数関数や多重ピーチの積分表示を使い、さらに畳み込み公式を導入することで、これらの関係を精密に導き出しています。結果として最大高さの多重ピーチを古典的な多重ゼータ値だけで書き下せる明示的なガロア効果公式が得られました。抽象的な存在証明にとどまっていた結果を実際に計算に使える道具にまで落とし込んだのはかなり実用的で素晴らしい成果だと思います。さらにこの公式を使ってガンマ関数やボッハマー記号を含む新しい長期化級数の高等式まで導き出しており、通論的な美しさと計算上の利便性が両立した内容になっています。19本目はコースタブ・バナジーさんとキャスリン・ブリングマンさんによるプルーフ・オブ・アコンジェクチャー・オブ・アンドリューズ・アンド・バックラウィ・オン・アヘッケサム・ヘッケワに関するアンドリュースとバシュラウィの予想の証明です。この論文は2色の分割という組み合わせ論的な問題から生まれたある予想を数学的に証明したものです。具体的には最小の数が奇数で青色であることや同じ色の偶数は重複しないといったかなり特殊なルールを持つ分割を扱っています。アンドリュースさんとバシュラウィさんはこの分割の母関数とヘッケ型の二重和との間に面白い関係があるのではないかという予想を立てていました。この証明のために著者たちが使った手法がとにかく鮮やかです。なんと予想される等式の両辺を実解析的なモジュラー形式へと拡張して比較するというアプローチを取りました。ここでズベイガースさんの不定定多関数の理論やモック定多関数の変換性質を駆使しています。まず二重和の型を不定定多関数の正則部分として表し、一方で母関数の型はモック定多関数の組み合わせで書き直します。そして非正則な部分がちょうど打ち消し合うことを示して、最終的に重さが2分の1の正則モジュラー形式に帰着させました。最後はシュトゥルムの定理を用いて有限個のフーリエ係数を計算して全てゼロになることを確認し、完全な証明を完結させています。組み合わせ論的な予想をモジュラー形式という解析的な道具を使って見事に解き明かした点に数学のダイナミズムを感じますね。20本目はクリスティーナ・バランタインさん、ジョージ・ベックさん、ブルック・フェーゴンさん、カトリン・マウリシャットさんによるレシプローカルズ・オブ・サブサム・ポリノミオルズ部分和多項式の逆数です。この論文では整数の分割という組み合わせ論的な対象から部分和多項式という新しい概念を導入して分析しています。具体的にはある分割に含まれる要素のサブセットで作られる分割の数を数え上げる生成関数を考え、その逆数の総和を調べています。まず通常の分割について調べたところ、この総和となる多項式は回分的な構造を持ち、ある数以上の時には単方性を持つことが証明されました。さらに一のべき根における値についても具体的な結果が得られています。個人的には単なる数え上げから始まって回分性や単方性といった美しい構造が浮かび上がってくる展開に数学的な快感を覚えます。また部分が2のべき乗であるバイナリ分割への応用や、さらに多種類の部分を持つ一般化についても議論されています。特にこの多項式が整数間上で奇略であるという予想を立てている点が非常に挑戦的で、知的な好奇心を刺激されます。最後には奇数の分割や三進的な分割への拡張という今後の研究への道筋も示されていました。21本目はユタニシブチさんによるピーアリックコングルーアンセンズオブジェネラリズドオイラーナンバーズ&リレーションズトゥーイーブンゼタバリュー、一般化オイラー数の P 進合同式と偶数ゼータ値との関係です。この論文では一般化オイラー数やレマー数をさらに広げた合同オイラー数という新しい概念を導入しています。著者の狙いは これらの数の P 信号同式を研究して、解析的な数論の視点から、特に偶数のゼータ値との関係を明らかにすることでした。きっかけは、レマー数の3信号同式の周期性に関する小松さんと劉さんの予想だったそうです。この予想に一般的に答えを出そうとするだけでなく、合成数の場合に似たような性質があるのかを追求する姿勢がとても熱心ですね。具体的には、1の原子 N 乗根を含む生成関数の指数テーラー係数として合同オイラー数を定義し、P 信符値や複素解析の流数定理を駆使して結果を導き出しています。まず、基礎数に対する P 信号同式を証明し、先ほどの小松さんと劉さんの予想に肯定的な答えを出しました。さらに合成数の場合についても、特定の形式の方において剰余が周期性を持つという新しい予想を提案し、その特殊ケースを証明しています。そしてここからが非常に興味深いところですが、合同オイラー数と偶数ゼータ値の間に重要な結びつきがあることを示しました。複素解析を用いてリーマンゼータ関数やディリクレラムダ関数をこれらの数で表現できることを導き出し、特定のパラメータにおいてベルヌーイ数とも関連していることを明らかにしています。組み合わせ論的な数列が数論の根本的な値へとつながっていく流れはとても美しい展開だと思います。22本目はマスドット4からのクロス投稿で、ザカリー・P・ブラッドショーさんとシー・ビニャさんによるラーニングフロムラマヌジャンエレメンタリー・アプローチズ・2プロファンド・アイディーズ、ラマヌジャンから学ぶ深遠なアイデアへの初等的なアプローチです。この論文は天才数学者ラマヌジャンのノートに記された複雑な数式を、あえて学部レベルの解析学という初等的な道具を使って解き明かそうとする試みです。高度でテクニカルな証明が必要に見える結果でも、実はシンプルに導き出せることを示して、若い数学者たちがラマヌジャンの天才性に触れやすくすることを目指しています。具体的にどのような手法を使ったのかというと、まず級数の卓切りというテクニックを用いて、ノートの第4巻にある高等式をより簡単に証明しています。ラマヌジャンがリーマンゼータ関数の生成関数の具体的な表現を見つける際にこの手法を使っていたのではないかという考察は、彼の思考プロセスに迫っている感じがしてワクワクしますね。また部分分数分解や望遠鏡和を利用してノート第2巻の高等式を透明感のある論理で再構成しています。さらにこの結果を完全加法的関数、例えば素因数の数のような関数へと一般化した点も素晴らしい貢献です。さらに三角関数の積分についても従来の再帰的な手法ではなく、フーリエ解析や二項展開といった標準的な道具を使って別のルートから証明しています。ラマヌジャンの仕事は単なる不思議な数式の集まりではなく、互いに関連し合ったアイデアのネットワークであるという結論に非常に納得しました。複雑な流数計算や輪郭積分を誰もが知る初等的なツールに置き換えることで、数論や解析学への新しい探究心を引き出してくれる内容になっています。23本目はマス PR からのクロス投稿で、ダビド・タルロフスキさんによるザ・マーティンゲール・エボリューション・オブ・プロバビリティ・メジャーズ・ディファインド・ビア・ザ・サム・オブ・ディジット・ファンクションズ、工場の和関数によって定義される確率速度のマルチンゲール発展です。この論文では二進展解における工場の和に基づいた自然数の全近密度からある種の確率速度を定義して、その性質を詳しく調べています。目的は Q シック予想というある特定の条件で密度の最大値が N イコール1で得られるという予想に挑むことです。アプローチが本当にユニークで、奇数を二進表示に基づいた部分順序で再索引付けすることで、この問題を非自律的な力学系として捉え直しています。さらにこれらの速度を単純対称ランダムウォークに埋め込むという手法を導入しました。具体的には各速度を停止したランダムウォークの周辺分布として特定し、 その停止時間を平面二分儀の成長に関連付けています。技術的なポイントは階層的なマルチンゲールを構築したことです。これによりルーブの任意停止定理やウォルドの等式を使って分散やサポートを分析できるようになりました。また二進列の中で交互に並ぶ単語が分散を最大にし一定の単語が最小にすることを示しています。さらに分散が有解であれば特定の限界分布にほとんど確実に収束し、そうでなければ中心極限定理に従って正規分布に収束することも明らかにしました。最終的に旧シック予想を二分儀の非対称な発展というより一般的な主張に結びつけており、数値実験の結果からもこの仮説が支持されています。数論的な問題置き構造のダイナミクスに落とし込む視点には目を見張るものがありますね。24本目はmas.ds からのクロス投稿で、ウェンドゥオファンさん、ビルモスコ・モレウニさん、ユルゾーさんによるインバーリアントメジャー4ダブルベースエクスパンションズ二重奇数展開のための普遍速度です。この論文では一つの数を二つの異なる奇数を使って表現する二重奇数展開という仕組みについて、そのダイナミクスを詳しく調べています。特に欲張り法とタイマン法という2つの異なる展開方法に注目して、普遍速度がどのような性質を持っているかを探求しています。研究チームはフロベニウスペロン転送作用素やラソタヨークの定理を駆使して、これらの写像が区分的に拡大していることを証明しました。その結果、欲張り法とタイマン法のどちらにおいてもルベーグ速度と同等な唯一の絶対連続普遍確率速度が存在することが分かったそうです。しかもこのシステムは完全であるため、強混合性やエルゴード性という非常に強い性質を持っていることも示されました。個人的に驚いたのは一位的な展開を持つ点の集合、つまりユニボーク集合に関する分析です。奇数が特定の条件を満たせばこの集合のルベーグ速度はゼロになります。つまりほとんど全ての数はなんと連続的な数の二重奇数展開を持つということになります。単一の奇数展開とは全く異なるこの圧倒的な表現の豊かさは非常に刺激的ですね。最終的に二重奇数展開における欲張り法と怠慢法がエルゴード性などの観点から古典的な単一奇数システムと同様の振る舞いをすることが速度論的に包括して記述されました。25本目はmas.ag からのクロス投稿で、フランチェスカ・バレストリエリさん、アヌーク・グレベンさん、レイチェル・ニュートンさん、ソーミヤ・サンカールさん、カテリーナ・サンティコラさん、マノイトリップさんによるリファインド・オブストラクションズ・トゥー・ローカル・グローバル・プリンシプルズ・フォー・ゼロ・サイクルズ・ゼロサイクルに対する局所帯域原理への整地化された障害集合です。この論文では数体上の大数多様体におけるゼロサイクルの局所帯域原理を調べるために整地化された障害集合という新しい概念を導入しています。これまで有利点についてはブライアーマニンの障害などが詳しく研究されてきましたが、ゼロサイクルの場合は精度が足りず局所帯域原理が成り立たない理由を完全には説明できないことがありました。そこで著者たちは規定体の有限次拡大における有利点の情報をうまく活用することでより正確にゼロサイクルの挙動を捉える手法を編み出しました。具体的に一般化されたクンマー多様体や相田円局面においてこの整地化された障害が局所帯域原理の失敗をうまく説明できることを証明しています。特に相田円局面でこの手法が機能したというのは非常に鮮やかな結果だと思います。さらにチャンさんが提示した問いに肯定的な答えを出したほか、アーベル多様体においてランクが増加する素数次拡大が無限に存在するという定理も導き出しました。最後にはセクション予想が正しいと仮定すれば、この整地化された障害集合が実際に帯域的なゼロサイクルの集合と一致することまで示しています。 遊離点という扱いやすい道具を拡大体まで広げてゼロサイクルに結びつけるというアプローチは非常に説得力がありますね。26本目は CS.DS からのクロス投稿で、イタマルニルさんによるデターミニスティカリーファインディングアンエレメントオブラージオーダーイン Z の N アスタリスク整数 N を法とする情報群において大きな異数を持つ要素を決定的に見つける方法です。この論文ではある整数 N に対して掛け合わせても元の数に戻るまでの回数、つまり異数が大きい要素を確実に見つけるための決定的なアルゴリズムを提案しています。実はこれ現代の決定的な因数分解アルゴリズムにおいて非常に重要なステップなんです。ランダムに数を選べば簡単に見つかるのですが、数学的に厳密にかつ決定的に見つけるというのは至難の業です。そこで著者は小さな整数を順番に調べ、その異数を計算するというアプローチを取りました。もし十分な大きさの異数が見つからなければ、それらの最小公倍数を計算し、それを手がかりにさらに探索を広げます。特に面白いのが、大きな異数が見つからない場合、むしろそれがヒントになって M の最小の素因数が相対的に小さいことが分かってしまうという点です。この性質をうまく利用して探索範囲を効率的に絞り込むことに成功しています。結果として N の4分の1乗に多項式対数時間をかけた時間で動作するアルゴリズムを実現しました。またどんな N に対しても適用できるよりシンプルな3分の1乗のアルゴリズムも合わせて提示しています。これまでよりも効率的でかつ解析もシンプルにまとめられており、決定的な因数分解への大きな前進を感じさせる内容でした。27本目はマス RT からのクロス投稿で、ワンスキムさんとミンジュパークさんによるコンバージェンスオブオービタルインテグラルズオンユニタリーグラックスインポジティブチャラクタリスティックマサ表数におけるユニタリ群上の軌道積分の収束性です。この論文ではヒアルキメデス局所帯上のユニタリ群において正表数であっても軌道積分が絶対収束することを証明しています。もともと表数がゼロの場合、ジョルダン分解や指数写像を使ってリーダイ数に問題を移すことで収束性はうまく証明されていました。ですが正表数の世界では指数写像が使えないことがあり、非常に厄介なんです。これまでの研究でもベキレー成分のみの場合や表数が十分に大きい場合に限った証明はありましたが、あらゆる正表数で一般的に成り立つことを示すのは至難の業でした。そこで著者たちは一般線形群の内部形式で使われていた手法をユニタリ群という外部形式へと拡張するというアプローチを取りました。具体的にはまず問題をプライマリー要素という特定の要素にまで落とし込み、そこに適切な有利放物部分群を対応させます。さらにその強弱類を回収号として含む平多様体を構築し、適切な速度を用いることで絶対収束を導き出しました。あらゆる表数において局所的に定数でコンパクトな台を持つ関数に対する軌道積分が絶対収束するという結論は非常に強力な結果だと思います。このプライマリー要素から放物部分群を構成する手法は表数が2でなければ他の古典群にも応用できそうで、今後の展開がとても楽しみな研究ですね。28本目はマス PR からのクロス投稿で、ボアズクラタグさんによるボアソンアッピロキシメーションオブランダムラティスランダム光子のポアソン近似です。この論文では高次元空間における強体積が1のランダム光子と強度1のポアソン点過程との関係を深く掘り下げています。光子の構造は非常に厳格ですが、高次元空間の特定の領域だけに注目すると点同士が独立に配置されるポアソン過程のように振る舞うという非常に面白い現象を扱っています。低次元では見られないこの性質が高次元になると現れるというのは直感に反していてワクワクしますね。 著者は体積が一定の定数以下である加速集合に注目し、ポアソン仮定によって生成される点仮定とランダム光子から得られる点仮定の間の全変動距離を抑えようと試みました。ここでの最大の壁は、光子の中には線形従属なベクトルの組が存在しますが、ポアソン仮定ではそんなことは起こらないという点です。この構造的な違いを乗り越えるために、ジーゲル型の和光式とシュミットのふるいという高度な手法を組み合わせて、ランク不足や線形独立性の問題を巧みに処理しています。最終的に2つの仮定の距離が普遍的な定数と集合の対積みによって決まる値で抑えられるという定理を導き出しました。これにより、観測領域の体積が大きすぎなければ高次元においては光子の持つ構造的な制約が無視でき、ポアソン仮定のようなランダムさが支配的になることが示されました。90点密度や最短ベクトルの長さに関する先行研究を一般化させた非常に強力な結果といえます。最後は mas.co からのクロス投稿で、ジシャン・シューさんによる A ソリューション to a ストレングスネットコンジェクチャー of BUKH van Hintam and Keybash on Adjective Base 下方的規定に関する book van Hintam Keybash の強化された予想への回です。この論文は下方的規定という数論における非常に興味深い問題に取り組んでいます。特に有理数から整数へと規定を定義する領域をより制限した場合に、規定の最小サイズがどのように変化するかという問題に注目しています。著者は共数2の対という特殊な設定において強化された予想を完全に証明しました。そのアプローチがとても巧みなのですが、二部グラフにおける辺の縮約というグラフ理論の手法を導入しています。さらに共数2の対における新しい彩色補題を構築することで、集合のサイズに関する厳格な加減を導き出しました。最終的な結果として、ある集合がベクトル空間の規定であり、その和集合が特定のベクトル集合を含むとき、もう一方の集合のサイズが規定のサイズと空間の次元に基づいて決まる一定の値以上にならなければならないことを示しました。この結果によって、ベクトルモデルの予想とその拡張が正しいことが証明されました。また領域の変更問題でこれまで議論されていた係数が共数2の規定において最良であることも明らかになっています。整数規定の最小サイズが有理数規定のサイズのちょうど特定の倍数になる集合が実際に存在することを示した点は、非常に鮮やかで納得感がありますね。さてさて、今日は数論から L 関数、モジュラー形式、そして素数分布や因数分解、代数幾何学まで、数学の深遠な世界を旅するとても刺激的な時間でした。これらのつながりが織りなす美しさに改めて心躍らされましたね。それではまた次回お会いしましょう。